カトリック教皇2018年11月号第1066号声の奉仕会マリア文庫制作制作完了年月日2018年11月12日音訳者森田喜佐子構成者深堀美也子録音図書判例広告は最後にまとめて録音してあります。録音図書判例を終わります。カトリック教皇、カトリック長崎大司教区広報委員会、郵便番号 852-8113、長崎市上野町 10-34、カトリックセンター内、電話 095-843-3869、ファックス 095-843-3417 振り替え口座 0180-5-2699 発行人山田義明印刷所株式会社藤木白英社教皇様の意向世界争いの言葉よりも愛と対話の言葉が広く行き渡るように。日本、すべての死者、特に犯罪の犠牲者や自死者に永遠の安息が与えられるように。2019年10月、宣教のための特別月間、第1回準備委員会開催される。9月30日日曜、宣教のための特別月間を長崎教区としてどのように過ごすかを話し合うため、最初の準備委員会が大司教館で開催された。委員は7地区の評議会議長、教区女性部代表、青年代表、女子修道会代表、教区本部事務局長、信仰養成部長、福音化推進部長、典礼委員長、証明委員長、広報委員長の16人。はじめに、この特別月間の目的を確認するため、カトリック教皇1065号2018年10月、一面の本月間に関する記事を読むとともに、教区シノドス後の教区の目標である、神の慈しみを共に生き、伝えるための取り組みと優先課題を確認し、その後、委員全員に発言を求め、意見交換をした。主な意見は次の通り。手紙を出すなど、教会から離れている信徒への組織的な働きかけ。教皇来日、さらに長崎訪問に向けた招致運動。来年度の立ち上げを準備しているミゼリコルディア長崎の活動支援。命の大切さを証しする啓発活動と研修。世界遺産登録の機運を活用し、教会を紹介する活動の推進。各教会の歴史や先達を学び合う交流の促進。様々な相談や分かち合いができる交流の場の創出。小共同体づくりの推進。困難に直面している宣教地との連帯。宣教する教会に向けた意識改革。そのための講座や研修会の開催。三つ編みの会主催、祈りの集いの普及。これらの中には、教区シノドス公式提言を受けて、すでに取り組んでいるものもあるが、これらも含めた意見を11月25日日曜開催の教区評議会役員会に提出し、審議されることになっている。宣教のための特別月間を有意義に過ごすには、何よりも一人一人が参加することが重要だ。長崎教区にはすでに諸活動部門の委員会や新人会、活動団体があり、また小教区にも同様の組織があるので、おのおのが宣教、すなわち神の慈しみを共に生き、伝えることを意識して、それらの活動や取り組みに参加することが期待されている。写真、テレビ会議により地区間で意見を交換。 大司教官会議室。写真の説明。10人の参加者が会議に参加しています。一人がマイクで意見を述べています。写真終わります。聖フランシスコ病院、長崎教区へ移管。長崎大司教、高見光明。聖フランシスコ病院の前身は、1925年に開校した長崎公共神学校。1931年から聖フランシスコ神学校。1943年に結核療養所として浦上第一病院に転用され、被爆しました。戦後、聖フランシスコ診療所が開かれましたが、国際的に医療活動を専門としていた聖フランシスコ病院修道所会のアメリカ管区から派遣されたシスターたちによって、1949年10月、聖フランシスコ病院が開設され、1970年には新築されました。病院では、毎朝、聖堂でミサが捧げられ、ミサ後、司祭はご聖体を持って病床の信者を回ります。望む人は司祭の祝福を受けることもできます。聖フランシスコ病院は約70年もの間、患者やその家族の方々に霊的慰めを与え、身体的な癒しと同時に霊的な癒しを与えるという福音宣教の使命を果たしてきました。カトリック病院として、福音宣教に大きな役割を果たしてきたこの病院が存続の危機を迎えました。病院自体の運営は機能し自立できていますが、問題は同修道所会会員の高齢化です。20年前までは会員数約15名でしたが、現在は3名が派遣されているのみです。聖フランシスコ病院は宗教法人聖フランシスコ病院会の病院であるため、宗教法人にしか譲渡できないという理由で、長崎教区への移管を打診され、1年かけて真剣に検討してきました。来年2019年10月以降、病院経営は長崎大司教区が包括する聖フランシスコ病院会が行います。この長崎の地にカトリック病院がこれからも存続していくことの意義は、計り知れないほど大きいと思います。神のご計画の中で多くの協力者、そして利用者に恵まれ、福音宣教のより良い場となりますよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。喜びに湧く教会、新司教助会。埼玉教区、マリオ山内道明司教。9月24日月曜午前11時から、明けの星学園ジュビリーホールで、司教助会式が行われ、埼玉教区に山内道明新司教62歳が誕生した。同教区は2013年7月以来5年間司教座空位となっていたが、この度新司教を迎え、式に参列した司教団、司祭団、また1600人以上の信徒らが喜びに沸いた。大分で生まれた山内司教は南米アルゼンチンで育ち、同国でサレジオ修道会に入会。1984年、司祭除会後、97年から日本で働いていた。モットーは、ウヌムコルプスインクリスト。キリストのうちにあって、一つの体、一つの心となりますように。写真の説明。山内司教の上半身の写真です。赤いズケッターをかぶり、黒の司教服を着ています。メガネをかけています。写真終わります。鹿児島教区、フランシスコ・ザビエル、中野博明司教。10月8日月曜午後1時から、鹿児島県文化センターの宝山ホールを会場に、中野博明新司教、67歳の司教除会式が行われ、多くの参列者が新司教の誕生を喜び、祝った。中野司教は鹿児島生まれ。1978年、司祭除会後、鹿児島教区広報担当や、河野池、たまり、みこころ、ザビエル、支部司教会などで支牧活動に従事。1984年には、ローマ・ウルバノ大学に留学し、教義学教授資格を取得。2011年から日本カトリック神学院の役職に就き、今年2月から院長を務めていた。モットーは、まず、神の国とその義を求めよ。マタイによる福音書6章33節。 クエリテアウテンプリムムレニムデイエトゥユスティツアムエウス。写真、写真の説明。赤いズケッターをかぶり、黒の司教服を着た中野司教の上半身の写真です。丸顔でしっかりとした眉です。写真を終わります。島原天草殉教祭。今年は島原教会で記念ミサ。10月7日日曜、島原小教区主催の島原天草殉教祭副社記念ミサが島原教会で行われた。写真。写真の説明。島原教会の内部は壁が木製でぬくもりのある雰囲気です。大勢の参列者がミサに参加しています。写真を終わります。例年、この殉教祭は島原城本丸跡で行われてきたが、今年は台風の影響で前日の設営ができず、島原教会に場所を移して行われた。当日は台風一過の晴天に恵まれ、聖堂には溢れんばかりの参加者と共に、長崎北地区司祭団らの共同司式で記念ミサが捧げられた。参加者は、前田隆氏、愛の教会の優しく諭す説教に励まされ、殉教者に倣って日々信仰を守り深める決意を新たにした。参加者の中には協賛する天草の諸教会をはじめ、県内外から多くの巡礼者が見受けられ、その一人は、毎年原城跡でのミサに参加し、その都度感動を覚えていたが、殉教者に捧げられたこの教会でのミサも一体感が感じられて素晴らしかった。来年も参加したい、と語っていた。一方、現地での開催について主催者は、原城跡が今年世界遺産に登録され、会場設営や駐車場の問題など、来年の開催を危ぶむ声が上がっている、と語っていた。死生観と葬儀学ぶ公開典礼講座。10月8日月曜、上智大学講師であり、聖書と典礼の編集長でもある石井義弘氏を招いて、キリスト教の死生観と葬儀をテーマに公開典礼講座がカトリックセンターで行われ、200人余が聴講した。主催は教区典礼委員会、下山森明委員長。午前中はギリシャ、ローマ世界の死生観や葬儀に対する考え方が、聖書の時代や中世を経て現代にどのように影響を与え変化してきたか、午後からは特に現代のカトリック教会が行う葬儀の意味や、2016年に教皇庁から出された葬儀に関する指針の日本における適用について話を聞いた。その中で最近よく聞かれる散骨や樹木葬は認められないこと、分骨や墓じまい、ペットの葬儀の問題などの話があった。最後の質疑応答で、小教区の葬儀でいつも暗い歌ばかりが歌われるという質問者に対しては、聖歌担当の平本義和神父から、復活の歌を取り入れてくださいとの助言もあった。現在は、聖木曜日、聖なる杉越の3日間、主の降誕、神の母聖マリア、および太閤節、始終節、復活節の主日には葬儀ミサは行うことができないが、御言葉の祭儀と告別式は行うことができるようになっている。写真、写真の説明。会場壇上にはスクリーンが設けられ、講師である石井氏が解説をしています。参加者は熱心に耳を傾けています。写真終わります。星影。近頃、幼少からの恩人や恩師方に行かれることが続く。また会えると先延ばししていたら訃報が飛び込む。人に後悔はつきものだが、やはり心残りな気持ちにさせられる。メメントモリ、死を思え、生者必滅、と分かったつもりで、いつの間にか忘れている事実である。時期を得て思うのは、人は生きてきたように死んでいくのかも。遺族と話しても思うが、しっかりと生きた人はしっかりと、感謝で生きた人は感謝のうちに、人をいたわりつつ生きた人もしかり。生き死には一つの道みたいな。 得体の知れない死に向かってビクビクするのではなく、これまで自分が生きてきたように死ぬ時も死ぬだけだ、と緩和ケア、ホスピス、患者の新井英子さんは晩年に語る。思えば亡き祖母も生きてきたように死んだ。そんな最後だったか。暇あれば魂達を手にブツブツ唱えていた姿が蘇る。祈っては必ず目台に接吻するもんだから、聖母のお顔はのっぺらぼう。でも残された私には、気品をたたえた祖母の作品でお守りとして今生きている。マリアの眼差しはどこか伏し目がち。勝手ながら名目の聖母と呼ぶ。考えるというより、神の御胸に心を寄せているような眼差し。オラチオスチタット。祈りは立ち上がらせる。個人に名目しつつ、自身の死にも心を向けることで、より豊かな生き様に導かれたい。神の母聖マリア、今も死を迎える時も我らのために祈りたまえ。アキラ。シノド2018 Youth, Faith and Vocational Discernment 若者をテーマにしたシノドスに向けて、教会はいつも新しくなる。10まだまだ道半ば。木鉢教会、工藤秀明。青年が置かれている現状。今から5年前、青少年委員会の提言としてまとめられた文章に、当時委員長であった私は次のようなことを記しました。長崎教区の次の時代を担っていく青年、高校生たちに対して、これまで以上により一層の関心が向けられなければなりません。なぜなら、多感な時期にある青少年は、少年期、青年期を過ごしていく中で、心身の変化を伴い、様々なことを体験し、経験を積み重ねながら、人として、キリスト信者として、人生の土台作りを行っていくわけですが、その過程で、種々の問題に直面し、戸惑いを覚えながらも、以前に比べてうまく答えを見出せずにいるからです。一概に言うことはできませんが、社会生活においては、過度の競争原理の中で、学業や労働はもちろんのこと、様々な分野で、成果至上、結果至上主義に走り、そこに至るまでの過程や取り組みは軽視される傾向にあります。また、先行き不安な現代社会にあって、進学や就職においても、勝ち組、負け組といった言葉で評価が下され、あたかもそれだけが人間の価値のすべてであるかのように見られる傾向があり、心根の優しさとか人間的な豊かさといったものは二の次にされつつあります。さらに、景気低迷であるがゆえに、仕事を欲してもなかなか思ったように仕事に就けず、たとえつけたとしても非正規社員としての雇用であることも少なくはなく、生活基盤を築くことそのものが揺らいでいます。また、個々人の意見や考えを尊重するあまり、家庭や地域における交わりや一致、絆や連帯といったものが薄れ、自分さえ、自分たちさえ良ければ、という自己中心的な考え方が蔓延してきています。こういった状況下にさらされ、これらのものから来るストレスや人間関係の希薄化によって、どことなくしらけムードが漂い、殺伐とした世の中になっているように感じられます。信仰生活においては、出発点、根幹であるはずの家庭において、家族の生活形態の多様化により、一家が共に集って祈りを唱えることや、一緒にミサに預かること、あるいは宗教的なことを話題とした会話がなされる機会が非常に減少しつつあります。世俗的な価値観が重要視され、信仰教育に対する両親の考え方の相違や軽視があり、さらに言うなら、大人たちそのものが信仰に対する自信や誇りを失い、キリスト者であることの喜びや豊かさや意味を感じることができず、青少年に限らず、どの世代の子供にも、何を伝えたらいいのか、何を伝えるべきなのかがわからなくなってきています。また、多感な時期にある青少年に対して、 保護者でありながらどことなく敬遠し、表面的な部分での浅い関わりにとどまってしまうケースもあり、信仰教育はもはや教会任せの傾向が見受けられます。その教会においては、初聖体、年長組から小学校低学年に始まり、献身、小学6年生から中学3年生に至るまでの期間は、大抵の場合、とても丁寧に養理教育や信仰教育がなされていきますが、しかし、その受け手である小中学生や保護者の方が、養理教育や信仰教育を他の習い事やお稽古事と同じ、あるいはそれ以下のレベルでしか捉えていないため、その場限りの事柄になってしまっていることも往々にしてあります。もちろん、検診後も継続的にアフターフォローがしっかりなされる小教区もあるでしょうが、多くの場合、その期間を終えると、つまり青少年の時期になると、ある意味それぞれの自発性に委ねられる傾向にあります。それは肯定的な見方をすれば、献身を受けて一人前の信者として歩み始めたのだから、その自覚と責任を持って、これまで以上に信仰生活に取り組むだろう、教会活動に勤しむだろう、との期待の表れですが、否定的な見方をすれば、とりあえず献身までは親や大人の責任において導いたから、あとは自分で取捨選択をするように、急に放任されて自己責任が問われ出すのです。また、青少年側にも、何はともあれ献身を受けたのだから、しばらくは教会から、といった具合に、献身を受けたことを信仰教育からの一種の卒業か何かのように考え、一時的であれ、永続的であれ、教会から離れたり、距離を取ったりする傾向が見受けられます。それゆえ、所属する地区や小教区に、高校生会や青年会、あるいは定期的な集まりなどといった青少年の受け皿がなければ、それまで培ってきた養理教育、信仰教育も途切れがちとなってしまい、次第に信仰生活と日常生活とが有利してしまうことも少なくはありません。反対に、青少年が積極的に教会活動や典礼奉仕などを通して、お互いに関わり交わろうとしても、あるいは、教会施設の中に青少年固有の場を見出そうとしても、精神的にも空間的にも気兼ねすることなく集まり、安心していることができるそういった居場所がないことも挙げられます。また、未だ宣教国である日本において、カトリック信者同士による結婚は決して容易ではなく、大抵の場合は一週間での結婚となることが多く、教会で挙式をするためには、配偶者となる人にキリスト教を理解してもらい、その教えや価値観、考え方を受け入れてもらわなければなりません。しかも、日本では、特に女性の場合は、嫁いだ先の宗教を守ることを求められることも多々あり、キリスト者としての自分の信仰を守ることや、ましてや、相手を洗礼の恵みへと導くことが容易でなく、困難を伴うケースが多々あります。こういったことから、本来は恵み以外の何者でもないはずの洗礼が、あたかも足かせであるかのように感じられ、捉えられ、キリスト者として生きることや信仰を守っていくことが自分の喜びや原動力ではなく、むしろ息苦しさや煩わしさ、無価値なものでしかないと思われている嫌いがあります。しかし、だからといって青少年たちが神様を求めていないわけではないのです。手引きしてくれる人がなければ、どうしてわかりましょう。使徒言行録8章31節。との言葉のように、今一度、恵みあふれる神様の御言葉を中心に据え、青少年に寄り添い、共に悩み苦しみながら答えを見出していく、そういった青少年志木に、教区全体が取り組んでいかなければなりません。課題として、あれから5年、何か変わったかといえば、それほど変わらない気がします。むしろ、実際に活動している青少年たちは、大人たちの過度の期待と、教会における様々な役割を背負いつつ、新たなメンバーが増えてこないことで、さらに疲弊してしまっているようにさえ思えます。そんな心ある青少年たちを逃がすまいと、あれこれと重荷を負わせるのではなく、 教区、地区、小教区において、もう少し緩やかに育てていく必要があると思うのです。また、各地区には青少年担当の司祭がいますが、青少年のみに特化しているわけではありませんから、それぞれ自分の受け持つ小教区や地区の他の役割を果たすことにも追われ、なかなか思うように深く青少年に寄り添うことができていない現実があります。それゆえに、地区ごとに青少年主牧チーム、司祭、修道者、信徒の結成が必要だと思います。それから、教区法、教区ホームページや SNS などによって、青少年に向けて情報発信がなされていますが、隅々まで届いていません。どうしたら手にしてもらえるか。紙面、画面を問わず見てもらえるか。関心を持ってもらえるか。再検討するとともに、口コミなどを通じて定着化させていく必要も感じます。いろいろと発想の転換は必要ですが、一長一短に解決する方法はないので、地道に声をかけながら関わり続けていくしか方法はないと思うのです。青少年の皆さんへ。最後に青年、高校生の皆さんにお願いです。どうぞ大人たち、同世代の人たち、後に続く後輩たちと信頼関係を築いてください。諦めないでください。うまくいかないとき、ストップがかかるとき、そこにはまだ何らかの要素がどちらかに、あるいはお互いに足りていないのかもしれません。私は信じています。この長崎教区に意味のある一生懸命さを否定する人はいないと。むしろ本当に大切なことなら、いろんなことを投げ打って応援してくれる心熱き人々がたくさんいると。ですから、どうぞ何度でも挑戦してみてください。傷つきたくはないでしょうが、分け知り顔になるにはまだまだ早すぎる気がしますよ。昇進学院で一泊体験。照明の集い。10月7日日曜から8日月曜にかけて、長崎カトリック神学院で照明の集いが行われた。昨年まで体験入学と呼ばれ11月初旬に行われていたが、時期を早めることや呼び方も再検討されて、昇進学院照明の集いとして開催された。台風25号の影響が心配されたが、県内外から20人の小中学生が参加し、新学生や司祭と一緒にデコレーションや祈り、夕食を共にし、新学院での一日の生活を体験した。ミサの中で松田俊文院長は、様々な機会を通して呼びかけられる神様の声を祈りながら心の耳を澄ませて聞いてほしい。もし司祭を目指したいという人がいたら、ぜひ、ぜひ来年の4月からここで一緒に生活しましょう、と呼びかけた。現高校3年生が卒業すると、在校生は11人となるため、高校生からの編入も含め、一人でも多くの新入生が入ってくることを、新学生、養成スタッフ一同、心待ちにしている。写真。照明の集いに参加した小中学生。写真の説明。昇進学院の玄関前で撮影された写真です。皆、笑顔です。写真終わります。素直に信仰を生きたい。長崎南地区合同献身式。10月7日日曜午後2時から中町教会で長崎南地区の合同献身式が行われ、21人、中学生18、大人3、うち1人はさざ教会が献身の秘跡を受けた。写真。写真の説明。高見大司教が受験者の額に性行為を塗っています。大夫や大母が受験者の方に手を置き、共に祈っています。写真終わります。ミサの説教の中で高見光明大司教は、信仰は好き嫌いの問題ではなく、本当に必要なものです。大切にし、祈るように、と諭した。感謝式の中では、受験者代表の大山千恵美さん、中学3年、大山教会が、今日いただいた聖霊に信頼し、素直に信仰を生きていきたい、と決意を表明。 保護者代表のドゥティ・ホン・クックさん、大阪教区二部の教会は、検診式に参加し、安心して子供を長崎に預けることができると確信した、と述べた。式後は、信徒会館で祝賀式が行われ、はじめに南地区評議会議長の泊浩二さんが、信徒も高齢化しているので、若い受験者たちに大いに期待している、と述べ、皆で喜びを分かち合った。嬉しさと喜びにあふれて、嵯峨島教会建道100周年。10月8日月曜、澄み渡る秋の青空の下、開津小教区の巡回、嵯峨島教会の建道100周年の記念ミサ、写真の説明、純和風の室内を思わせる簡素な作りの聖堂です。壁は白く明るい雰囲気を醸し出しています。4人の司祭がミサを捧げ、参加者も共に祈っています。写真終わります。と、祝賀会が行われた。その昔、罪人が流された島であり、京都の公家が流され、故郷嵯峨野を懐かしみ、その名が付けられたとも言われる嵯峨野島。時は流れ、迫害の時代、罪人とされたキリシタンたちがその信仰を守るために流れ着いた嵯峨野島。信仰が自由になり、立派な教会堂を建て、1918年11月10日祝別。幾度かの修繕を繰り返しながら守ってきた大切な教会堂である。当日は大漁旗を掲げた5隻の漁船が、出身の神父様、歴任の神父様方、地区の神父様方、地区の各小教区の評議会議長をはじめ、多くの信徒の方々120人以上を出迎え、普段のミサジは15人ほどの聖堂内は溢れる喜びとお祝いの気持ちを分かち合う教会堂となった。説教をされた山内実神父様は30年ほど前のことを振り返りながら自身が体験した当時の子供たちとの触れ合いの中での信者はよかっぞという子供たちの言葉を例に出された。信者はよかっぞという信仰宣言の思いを一人一人が信仰の形で表していきながら小さな共同体、小さな島の中で頑張って生きていきましょう、と励まし、呼びかけられた。島内の信者ではない方々から、よかったね、おめでとう、などと大変嬉しい言葉をいただいたり、また、開津、ミイラク、各教会の評議会役員や女性部の方々から料理を含め、陰でたくさん助けていただいたりしたことも忘れてはいけないことである。10月、ロザリオの月、ロザリオの聖母に捧げられた嵯峨野島教会の皆さんの上に、マリア様と神様の豊かな恵みと導きを感じるとともに、嵯峨野島全体が嬉しさと喜びにあふれた良き一日となった。主任司祭、大瀬良直人。宣教者としての自覚を新たに、副社、カミロ・コンスタンツォ殉教祭。9月16日日曜第29回を迎えた副社カミロ・コンスタンツォ殉教祭が焼津史跡公園で開催され、殉教者の徳を称えるために200人余の信者らが集まった。現地でのミサ開催、写真の説明、聖典の下で行われた殉教祭には多くの参加者が集まっています。中央には赤い絨毯が敷かれ、その両側にはテントが設けられています。写真終わります。は3年ぶり。高見光明大司教と8人の平戸地区司祭団、また佐世保地区や聖パウロ修道会、カトリックセンターの司祭らも共にミサを司式し、祈りを捧げた。説教の中で大司教は多大な影響を与えた人物を引き合いに、副社カミロ神父は、日本に情熱を注いでくれた人でした。彼は宣教師追放令で一旦日本を離れ、マカオに移りましたが、日本への情熱が彼を動かし、捉えられるに違いないと分かっているのに再度入国し、命を捧げました。彼に情熱を吹き込んだのはイエスです。イエスの愛が彼をそこまで駆り立てました。副社の日本にかけた情熱を学び、情熱を持って受けた信仰を言葉に、 態度に表していきましょう、と参列者を励ました。荒天のミサはむしろ肌を焼くほどの暑さだったが、参列者は大主教の説教に熱心に耳を傾け、各自宣教者としての自覚を新たにすることができた。聖フランシスコ病院ホスピス病棟、開設20周年を迎える、記念講演会開催。2018年8月、聖フランシスコ病院、古川雅子代表役員、山崎和文病院長のホスピス病棟は開設20周年を迎えました。ホスピス病棟が開設される前は、悪性腫瘍の患者様は一般病棟に入院し、多くの方が亡くなられていました。また、終末期がんの患者様は、疼痛緩和と心のケアが必要ですが、一般病棟では時間をかけてゆっくりとお話を聞くことが困難で、患者様の心の痛みを軽くすることに頭を抱える日々でした。1996年9月、欧州3カ国、英、仏、独のホスピス施設の見学研修に参加する機会を得ました。訪れたいずれの施設も明るく静かで広い空間を持ち、患者様は周囲に支えられ、また宗教に癒されて人生を送られている実情に接しました。その後、当院の終末期がん医療にはホスピスが必要だという機運が高まり、98年8月に長崎県では2番目のホスピス開設が実現しました。そして2018年10月6日土曜、長崎ブリックホールにおいて開設20周年の記念講演会を開催いたしました。写真。写真の説明。壇上にはスクリーンが設けられ、会場を訪れた参加者が講演を聞いています。会場はほぼ満席です。写真を終わります。当日は台風の影響で足元が悪い状況でしたが、678人の方がご参加くださいました。特別講演の沼野直美氏、宝塚市立病院、緩和ケア病棟、チャプレンカウンセラーは、神様は追い切れない重荷は背負わせない、など聖書の言葉も引用しつつ、今を生きるコツをユーモアを交えて話され、盛況のうちに感謝とともに終えることができました。近々、当院のホスピス病棟は増床することを予定しています。今後もお一人お一人を尊重し、安らぎのある入院生活を送っていただけるように努めてまいります。聖フランシスコ病院。写真、写真の説明。病院の建物を背景にした聖フランシスコが狼の頭を撫でている白い彫刻像の写真です。写真終わります。苦しみの中でも愛を証しする。聖トマス西戸15殉教社祭。9月23日日曜14時から聖トマス西戸15殉教社祭が中町教会で行われ、約400人が集まった。長崎教区主催、長崎南地区評議会運営。はじめに同殉教者記念庭園で顕彰碑への献花式があり、聖堂内で16聖人の元義によるロザリオの祈りが捧げられた。その後、高見光明大主教の出資式、20人余の司祭団の共同司式のもと、子供たちを中心とした典礼によってミサが行われた。説教士を務めた山口正俊氏、コンベンツアル聖フランシスコ修道会は、殉教者たちの神への深い信頼と謙虚さ、謙遜さについて説くとともに、殉教者たちが神の偉大な愛を表したことについて触れた。写真、写真の説明。聖堂正面には赤い布で覆われた聖室と、その両側に6本のろうそくが置かれています。聖人像も両側にあります。赤い彩服を着た司祭が説教をしており、参加者がそれを聞いています。写真終わります。最後に、私たちがへりくだって神の力を願い求めるよう、そして信仰生活の中に苦しみがあったとしても、その中に神様の愛が輝き出ますように祈り合っていきましょう、と結んだ。 ミサの終わりに高見大司教は、殉教者たちの姿は、他のキリシタンたちにとって信仰を奮い立たせる力となり、今も私たちを教会に呼び寄せ、信仰を証ししています、と語り、もう一度私たちがイエス・キリストに忠実な生き方をしているか見直し、なおもイエスに目を向け、聖母マリアと殉教者たちの支えを忘れず、信仰生活を過ごすように、と招いた。続、教区シノドス、これからどう進む。丸二、神の慈しみを共に生き、伝える。2015年、教区シノドス閉会後、長崎教区は、カテキスタ養成、小共同体づくり、ミゼリコルディア長崎の発足を活動方針に掲げ、取り組んでいる。各担当司祭からの現状報告を掲載する2回目。カテキスタ養成の取り組みと課題。信仰養成部部長、中浜圭司。教区シノドス公式提言推進会議によって最初の優先課題として、カテキスタの養成、公式提言6章8節が選ばれました。そこには、1、教区信仰養成部がカテキスタの養成理念と方法を定めること。2、各地でそれを適用しながら実施すること。3、地区ごとに養成されたカテキスタで、教区カテキスタ会を設立し、教区レベル、地区レベルでの研修会や相互援助を行うようにと記されています。すでにカテキスタの養成理念と方法、案を作成し、今年の4月以降、各地区の司祭団の協力によって実施の段階に入りました。7地区から養成担当司祭が選出され、地区の諸事情を考慮しながら、現役カテキスタのための養成、障害学習コースと新たなカテキスタのための養成、基礎コースが始まっています。また、今年から教区レベルでの現役カテキスタのための半日研修会、8月19日実施も始まりました。この地区教区レベルの養成を円滑に推し進めるために、信仰養成部の中に、信徒、シスター、司祭で構成されたカテキスタ養成研修チームを作り、月2回の会議を行っています。取り組みを推し進めると、新たな課題が次々に出てきます。特に重要な2点だけを挙げます。1、小中学生だけでなく、全信徒や求道者のためのカテキスタを養成することへの理解。また、その養成方法として、共にこの道を、2015年3月17日改訂、初版サンパウロ発行、カトリック長崎大司教区、小共同体推進室編への理解と効果的利用法を探ること。2、そこには単なる信仰の伝達者としてのカテキスタのスキルを上げるだけでなく、長崎の教会共同体づくり、小共同体的精神、つまり、御言葉と秘跡に養われ、ミゼリコルディアの精神を生きる共同体づくりを理解するカテキスタの養成となること。教区シノドスによるこの明確な目指すべき教会のビジョンが全信徒に共有され、またそのようなカテキスタ養成の実現に向けて地道に担当者や協力者とできるところから始めたいと思います。起点、アンセルモ・オーソ・アキラ神父、コンベンツアル聖フランシスコ修道会。10月1日、諫早総合病院で逝去、91歳。長崎県新上五島町青方生まれ。1955年1月6日、司祭除会。聖母の騎士修道院、赤羽、東京教区。瀬戸、春日井。いずれも名古屋教区。東長崎の各修道院に赴任。2016年から養護老人ホーム聖フランシスコ園に入所していた。 戦後間もなく入会。几帳面な性格で、しっかりとした身だしなみに努めた。教会の伝統的な精神を尊び、主に私牧や教育の現場で誇りを持って職務を果たした。葬儀・告別式は10月4日、本郷地教会で同修道会日本管区の竹内明彦管区長によって行われた。ペトロ・黒崎克郎さん、前教区評議会議長。10月3日、逝去、69歳。2013年度から教区評議会議長を務め、特に教区シノドスや日本の信徒発見150周年記念行事の開催など、長崎教区にとって大きな節目の時に議長としてその側面から教区を支えた。16年に病気のため、任期途中で議長職を交代し、療養に励んでいた。教会関係者の一人は、とても真面目で誠実、読書好きで話題が豊富だった。自然と周りに人が集まるような魅力的なところがあり、誰からも愛され、信頼されていた、と故人を偲んだ。葬儀・告別式は10月4日、多くの方が参列する中、黒崎教会で行われた。苦しむ家庭に寄り添う。公開信仰養成講座。教区障害養成委員会は9月24日月曜午後1時から2018年度公開信仰養成講座をカトリックセンターホールで開催した。今回は古巣カオル神父様を講師に迎え、結婚と家庭生活というテーマで話をしていただき、110人以上の司祭、修道者、信徒が受講した。古巣神父様は長崎教会管区裁判所で信徒の離婚、再婚問題について長年携わり、苦しむ男女に数多く向き合ってこられた。その経験を織り交ぜながら、現代の結婚観、それに対する教会のあり方などについて興味深い話をしていただいた。また、講義後の質疑応答では、葛島秀信神父様も加わり、質問された具体的な事例に対し、教会裁判所はどのように対応しているかについて答えてくださった。性に対する考え方が変化し、それに伴って結婚の形が多様化する中で、多くの家庭が苦しい状況にある。それは、キリスト者においても例外ではなく、教会から遠ざかってしまう原因の一つになっている。破綻してしまった家庭への無理解や誤解は、彼らの苦しみをさらに大きくしている。むしろ、教会はそのような人たちの救いにならなければならない。結婚に対する正しい理解と苦しむ家庭に寄り添うことの大切さを実感した有意義な講座となった。障害養成委員長、谷脇誠一郎。写真、講師の古巣薫氏。写真の説明。ローマンカラーをつけて黒いシャツを着た古巣神父の写真です。神父は柔和な表情で語りかけています。写真終わります。支え合って生きる。講演会と実施された方々のためのミサ。9月29日土曜、命に寄り添い、共に祈ると題する講演会と、実施された方々のための追悼ミサがカトリックセンターで行われた。ユリの会主催、教区人権委員会、教区評議会女性部協力。講師を務めた NPO 法人、全国自死遺族総合支援センター代表の杉本直子氏は、自死に限らず、藻に対して向き合うということは誰にでもある。大切なことは自分が理解されていることを感じられること、今ある現実を表現できることだと話した。その後、高見光明大司教出資式、人権委員会の小高修一神父、長崎中地区女性部指導司祭の平野哲也神父の共同司式により追悼ミサが行われた。大司教は説教の中で、 人と日々つながる環境を大切にする。それでも事故は起こってしまうが、神様は裁いたり怒ったりしないので、希望を持って神様に委ね、亡くなった人のために祈りましょう。苦しみ、悩みを担い合い、支え合って生きることを大切に、と話した。共同祈願は自死率が高いとされる LGBT、性的マイノリティの方々のためにも捧げられた。ミサゴは講師や大司教を囲んで意見を交換し終了した。写真、杉本直子氏。写真の説明、髪は少し短めのメガネをかけた杉本氏の顔写真です。写真終わります。人、ドロシンプラを描く漫画を編集、オリエンス宗教研究所、小鹿編集部、斉藤瑞穂さん。2016年から18年まで、週刊小鹿に連載された漫画、その時風が吹いた、ドロ神父と仲間たちの冒険が単行本化され、ドロ神父来日150年記念日の今年6月7日に刊行。斉藤さんは物語の原案を作成した小鹿編集部、岡崎斎郎編集長の一人で取材や編集に当たった。2015年の秋に初めて訪れた外目では、海からの風、心安らぐ出教会の聖堂、温かみのある石造りの塀などが心に残ったという。この地に大地と信仰の実りをもたらしたドロ神父に関心を持つようになり、そのマルチな才能、ものづくりに対する真摯な姿勢、基地に富んだ人となりが浮かび上がってきて、一層興味が深まりました。世界遺産登録に向けての動きもありましたので、連載で取り上げてみてはどうかと考えるに至り、さらに神父を取り巻く人々、パリ外国宣教会の司祭、高木千右衛門や岩永真紀などの信徒の献身的な働き、生き様にも強く心を打たれました。それで副題を、ドロ神父と仲間たちの冒険としたわけです。構想が固まる一方で漫画家が見つからず、そんな時、教会の友人からイラストレーターのニューロック優子さんを紹介してもらった。彼女のタッチがドロ神父の人柄をユーモラスに描くのにぴったりだと思いました。資料をよく調べ、建築物を細部まで丁寧に描き、子供たちが興味を持てるよう工夫が凝らされていました。また、漫画の冒頭はプティジャン神父、後に司教が中心となり、ドロ神父はなかなか登場しない。そこには信徒発見、浦上四番崩れまでを描きたい意図があった。当時の時代背景を知る上でも重要ですし、信仰を密かに守り続けた潜伏キリシタンの思いが、一気に噴出する場面は、舞台で言えば最高の見せ場。ミサに預かる喜び、神様への思いが溢れる場面は、私たちの信仰をも奮い立たせる力があると思います。高校の修学旅行以来の訪問となった大浦天主堂は、全く異なる視点と新鮮な気持ちで見学した。ドロ神父記念館や球場院で、案内をしてくれた人々との出会いにも感謝する。作中の登場人物にも愛着がある。金兵衛さんこと中村金蔵や大石茂、千右衛門、鉄川与助。これらの過程に神様の計らいを見る思いがしました。タイトルには、スモーナだから吹きつける海風を、精霊のシンボルとしての風と結びつけて、そのように入れました。ドロ神父と仲間たちに知恵と勇気を授け、彼らを通して働かれた精霊を表現する上でも、風はふさわしく、私自身、この制作に携わった人々、協力者の中に風を感じていました。最後に、 小鹿は今年で60年目を迎えました。信仰という最高の遺産を引き継いでいくための道具の一つとしてご活用ください。と一言。爽やかで快活さが印象的。東京徳田教会、42歳。写真。その時風が吹いた。漫画、ニューロック優子。監修、中浜圭司。税別1300円。オリエンス宗教研究所。電話 03-3322-7601。 写真の説明。その時風が吹いたの単行本を持って笑顔で写っている斉藤さんの写真です。単行本の表紙はオレンジ色でドロ神父が描かれています。写真を終わります。御言葉に触れて153。山口正俊神父。コンベンツアル聖フランシスコ修道会、本郷地教会。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず、人間のことを思っている。マルコによる福音書、8章33節。9月16日、年間第24主日の福音箇所です。ペトロはイエス様に、あなたはメシア、と答えたばかりなのに、イエス様からサタンと言われてしまいます。それはイエス様の思うメシア像とペトロの思うメシア像が異なっているからでした。そればかりか、ペトロの思いはサタンの思いと同じのようで、イエス様の思いとは真逆ということになります。人が良いと思っても、時には神様の御旨を邪魔したり、御旨とは真逆となってしまう危険性があることをこの御言葉は教えてくれます。なぜでしょうか。それは、ペトロのように人がイエス様より自分を優先するからです。この聖書箇所の正確な意味は、サタン、私の後ろに引き下がれ、ですから、ペトロはイエス様に後ろではなくイエス様の前に出てしまっているのです。それが、神のことを思わず人間のことを思っている。ペトロの姿に代表される私たちの姿でもあります。その後にイエス様は次のように言います。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。と。自分をイエス様より優先するのではなく、イエス様の後に従うよう私たちは招かれています。自分では良かれと思っていることも自分勝手な理想や愛のない正しさかもしれません。社会で正しいとされていた律法学者やパリサイ派の人たちもイエス様に反対するのは良いことだと思っていたのです。お言葉通り好みになりますように、ルカによる福音書1章38節。とおっしゃった聖母マリア様は、常に神様の御旨を優先させた方です。御心が天に行われる通り、地にも行われますように、と主の祈りを唱えるとき、自分を主より優先させないように、聖母マリア様を意識して祈ってみてはいかがでしょうか。神官領書。もう一人の博士。文、中井俊美。絵、大村麻里子。原作は、四人目の博士。アルタ版物語、などの題でも、映画、劇、講話などで紹介されてきたキリスト教文学の世界的な名作である。幼児にもわかる言葉と幻想的な美しい絵で、待望の絵本となった。マタイ福音書25章31節以下のメッセージを大人にも深く感じる物語として伝える。文は長崎教区に35年間在住していた作家で、絵はカトリック学校教師による。昨年発行され好評の長崎アンジェラスの鐘に続く共作のクリスマス絵本。新教出版社、税別1400円。写真、写真の説明。 吹雪の中を馬に乗り駆けていく博士のイラストの表紙です。写真終わります。作って遊ぼうクリスマス。作、上位長。役、椿歌子。イエスの五香炭物語がペーパークラフトに。歌、オーナメントやアドベントカレンダーの工作も秀才。ドンボスコ社、税別1000円。写真、写真の説明。博士、聖家族、天使のイラストの表紙です。写真終わります。お知らせ。一切募金の支援状況。今年度の一切募金からの支援状況。10月4日現在は次の通り。5月、大山小教区信徒へ家事2枚のため15万円。7月、西日本豪雨災害被災地支援のため、広島教区へ200万円、カリタスジャパンへ200万円。10月、北海道阪神・東部地震被災地支援のため、札幌教区へ50万円、豪雨災害被災支援のため、深堀教会へ50万円。単身、司祭団ソフトボール。9月25日火曜、五島市中央公園で司祭団ソフトボール大会が開催され、54人の司祭が選手として応援団として参加した。多くの信徒、シスターたちの熱い声援に、司祭たちもハッスルプレーやチンプレーで応え、今年は特に20本ものホームランが放たれ活躍を見せた。最優秀選手は山村健一氏、平戸。優勝は長崎 B、2位長崎 A、3位佐世保平戸、4位五島。武道園。教区主催追悼ミサ。11月4日日曜14時、なめし教会。司教座聖堂剣道記念ミサ。11月4日日曜18時30分、浦上教会。黒瀬の辻殉教祭。11月11日日曜13時、平戸市行きつき町クルスの丘公園。雨天時山田教会。一日の祈りの集い。11月20日火曜、西町。12月1日土曜、本郷地。9時15分から16時。参加費500円。三つ編みの会主催、要申し込み。講演会。家庭は小さな教会。11月25日日曜、13時30分から15時30分、カトリックセンター。講師、深堀邦恵氏、福岡教区信徒。教区家庭委員会主催、教区女性部共催。信徒発見記念劇。丸1、11月30日金曜。丸2、12月1日土曜。熊本県立劇場演劇ホールで。丸3、12月16日日曜。福江文化会館で上演される。監督、脚本、古巣香織、長崎教区司祭、劇団サバトザ主催、チケット1000円は、丸1、丸2、熊本、丸3、五島市の各協会で販売。平戸ザビエル祭、12月2日日曜、平戸文化センター。13時から講演。講師、古巣香織氏。長崎教区司祭。14時から記念ミサ。武道園を終わります。感謝。香典返し。長崎カトリック神学院。佐藤香織様。ケアハウス香織。子、マリア、佐藤、久江様。大脇京子様。 浦上。故、ミカエル大脇秀夫様。右の方々からご寄付、ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。大浦天主堂オリジナル、メダイとロザリオ。天主堂下、オラショのお店で販売します。お土産品と別に大浦天主堂にちなんだ製具をお求めになる方がたくさんいます。表を信徒発見の聖母、裏を大浦天主堂をモチーフとしたトップ、センターメダイにもなる少し大きめなメダイと、大浦天主堂先頭の美しい十字架をモチーフとした十字架。また、それらを使ったロザリオを作りました。開店時間、午前10時から午後4時、月曜定休。問い合わせ先、大浦天主堂、電話 095-823-2934。長崎市南山手町5番3号。カトリック長崎大司教区国宝大浦天主堂保存委員会。広告。今月は広告が3件あります。1件目。医療法人平田クリニック。長崎カトリックセンター前。長崎市上野町 1-5。電話 095-845-6175。 院長ヨゼフ・平田哲也。内科循環器科入院科通所リハビリテーションあり。2件目、辰巳産業株式会社西田商事株式会社。採石、栗石、港湾用捨て石一式生産販売。代表取締役、ミカエル、西田剛。本社、郵便番号 857-1166。佐世保市木風町1468番地。電話、0956-31-8268。 3件目、有限会社栄光式典社。主の平安、カトリック式葬祭飾り付け一式。代表取締役ヨハネ西村雄二。24時間営業、長崎市辻町 7-18。 電話 095-844-4011。 ファックス 095-843-9896。 広告を終わります。以上でカトリック教法2018年9月号第1064号を終わります。制作完了年月日2018年11月12日。音訳者森田喜佐子。構成者深堀美也子。編集デイジーマリアでした。